小池和樹のグダグダラジオ。この番組は東京都渋谷区清水スタジオより収録でお送りしています。はい、始まりました、小池和樹のグダグダラジオ。もう1年になるみたいですね。12回目放送らしいんでちょっとこれやってる本人なんで知らねえんだよって話なんですけど、そう、なんか12回目らしいんで、もう1年経っちゃったってことですよね。いや早いなね。でこう自分で俺ちょっと後でこの1回目から順々に自分のラジオを聞いていこうかなと思ってるんですよ。まあ若干ぐらい成長してくれてるんじゃないかな俺は、と。1年前の俺に比べたら今の俺の方がこう若干成長してるんじゃないかなとは思うんですけども、まあ、実際ちょっと聞いてみないと分かんないんで、もしかしたらこう3回目ぐらいが一番うまいかもしれないじゃないですか。でまあどんどん質が落ちてるみたいなね。あ、まあそう、こう聞いてくれてる人に失礼なんでちょっと自虐はやめて元気に明るくいきたいと思います。はい、そうですね。じゃあちょっとこの間あった話をしようかなと思ってるんですけども、この間ちょっと僕の知り合いのご紹介でというかお誘いがあり、ちょっと大物の政治家さんたちがいるようなこう講演会というかに一緒に連れてってもらったんですよ。でそこのまあ某有名なテレビの国会のあの映像にも出てくるような有名な方たちがたくさんいらっしゃったんですけど、もうすごい短い時間ではあるんですけど、ちょっとこう喋らせていただく、握手もさせていただくっていうすごい貴重な経験をして、でまあやっぱなんて言うんですかね、まあ、政治家の人ってきっとすごいお金持ってるんだろうなっていう、そうなんか、まあ、若干羨ましいなみたいなこう感想が一番俺の中ではあったんですけど、でもやっぱ政治家さんでも、まあ、芸能人の方でもそうだけど、有名な人、テレビに出てる、メディアに出てる人に会えるってやっぱすごいなんかテンション上がるというか、まあ自分が目指すべき場所はやっぱそこなんですけども、でもまあ先にやっぱ先輩方というかいるじゃないですか。でなんかやる気をっていうかテンションすごい上げてもらって、すっごいあの頑張ろうかなって思えた感じでしたねはい。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
はい、まあちょっとね1周年記念にしたクソ雑な CM の、まあこれもうもはや定番って言えば定番、もう鉄板、もうそう、とりあえずほら名前がグダグダラジオだから、まあいやグダグダにしていいってわけじゃないんですけど、俺もねきっちりできることならしたいんですよ。ほら小池和樹のきっちりラジオにしたいんですけど、ちょっとなんて言うんだろう俺喋んの下手くそなんで、ほらなんでラジオやったのって話なんですけど、まあでも声の仕事は昔からしたかったんですよ。あ、まあ昔からしたかったんですよって言ったから、まあちょうどいいや、ちょっとじゃあ1周年記念ということもあって、俺がなぜ歌を目指そうと思ったかから話していこうかなと思いますね。まあでも尺がちょっとあんまないんで、こう手短にというかうまい感じにまとめてみたいと思います。1年も経ったから頑張るぞ俺、うん。まあそんな感じで、じゃあちょっとまずなぜ歌を始めましたか。歌を始めた理由は、なんか本格的に始めたのはやっぱ高校終わりぐらいからなんですよね。17、18ぐらいからなんですけど、まあもともとちっちゃい時から歌うのは好きで、ですごい僕の中でこの原点というかきっかけになったんじゃないかなって思うのは、中学1年生の時に青いベンチのっていう歌が流行ってたんですよ。サスケさんが歌ってる、あのその歌をなんかちょっと友達の CM かなんか多分流れてて、この歌なんだっけって言われて、その青いベンチってなんだっけみたいな感じで聞かれた時に、こう友達が歌ってて、でどんな歌かよく分かんなくて、でそい俺に聞いてきたそいつがちょっと小池歌ってみたいな言われて、で歌ったんですよ。そこでそのサビの有名な部分をしたら、おちょっとお前が歌うとどの曲か分かったわって、分かりやすかったわって言われた、そんなくっそ些細なことがきっかけになってると思うんですよね俺は。まあ某その友達はまだ若干連絡取るぐらいで そんなにがっつり会ったりしてるわけではないですけど、まあでもそんなもんじゃないかなって思うんですよね。こう例えば芸能人になりたい理由がこう自分の好きなアイドルとこう近づきたいからとか、自分の好きな俳優さんとこう共演したいからとか、やっぱいろいろあると思うんですけど、まあ俺もねこう大きくなるにつれてほらいろんな欲望が出てきますから、そういう欲望も何にしもあらずなんですけども、まあでもやっぱこう歌をやるにあたってっていう原点はそこかなって思いますね。すごい嬉しかったんですよね。なんか別に歌う上手いとも思ってなかったし、まあでもうち兄貴がいて、兄貴も歌好きなんですけど、まあ別に今音楽やってないんですけど、まあなんかたまにカラオケとか一緒に行きますけど、そうで2人で兄弟揃ってちっちゃい時から若干歌ってたりしたんですよ。でまあ他の人とちっちゃい時ってカラオケとかにみんなで行ったりとかってしないから、他の人がどんだけ歌うまいのか分かんないじゃないですか。で僕たちが知ってる歌うまい人っていうのはやっぱテレビに出てる人なんで、そこから比べたらやっぱ自分の歌なんかちゃっちいもんだから、僕そんな歌うまくないと思ってたんですけど、でもその時にこう友達が言ってくれた一言で、あれ俺はちょっと歌がうまいのかなっていう勘違いから始まって今に至りますね。絶対はいまあそんな感じかな。うん、じゃあちょっとこれはね、あの聞く人によってはあんまり掘り返されたくない話かもしれないけども、僕バンドもやってたんですけどすぐ解散してしまったバンドがあったんですよ、僕の中でね。まあその名はジグソーという名のバンドなんですけども、まあもちろん僕は僕がバンドやりたいって言って始まって身内で集まってやったバンドなんで、ボーカルなんですけど、まあ早かったんですよね。こうなんかネットでドラムだけ見つからなくて、ドラムの人をこうネットでなんかあの SNS サイトとかこう使ってなんか募集をかけて探してってやったんですよ。でなんか3人ぐらいちょっと候補がいて、で1人ずつ会ってみてちょっとこっちで選別するっていうクソ偉そうなことをしてたんですけど、そうでその人が結局まあそのあるその3人のうちの1人に決まって、そう開始されたんですよ、ジグソー。ジグソーね、なんでジグソーだったのかも今考えるとちょっとよくわかんないけど、でも当時の俺のバンド名のこのなんて言うんだろう、ゲンジナというかカルラっていう、こうくっそ中二病みたいなこう漢字で書くとめっちゃ難しくて書けないよみたいな感じでカルラってやって、こうなんかちょっと語ってましたけどね。今思うとちょっとね若干黒歴史ですよね。恥ずかしいよね。俺マジで本当に思ったのが、俺自分のこの芸名本名にしてよかったなと思って、まあ某このあの事務所の、僕の所属させてもらってる事務所の方たちの間で、僕最初に来た時にこれもう絶対忘れもしないんですけど、打ち合わせの時にじゃあまず名前何にするみたいな話になった時に、一番最初に上がった名前がスイーツ小池だったんですよ。でなんでスイーツ小池かっていうと、僕は甘いもの好きだったんで、こう第1回第2回ぐらいを見てくれると分かると思うんですけど、この最初スイーツ特集みたいなことをやってたんですよ。でなんか他に好きなもんないのって言われて、甘いもんと、あと僕バイクいじんのちょっと好きなんですけど、まあそれはまあ置いといてそう、まあとりあえずは、まあ、ちゃんとなんかこう楽しく話を広げられるのが甘いもんかなと思って甘いもんって言ったんですけど、まあ確かに甘いもんすごい好きなんですけど、でもねなんかちょっとスイーツ小池ってほら聞く人によってはねちょっとあんまりよろしくない名前になってしまうのかなと、某ねまあちょっとやめときましょうか、これピーって入られたら困るんでまあそう、そんな感じになったらちょっとやだなと思って、でまあじゃあダサいスイーツ小池だったらや自分の名前にしましょうよと。そうでこう僕漢字平和の和に基地の木って書くんですよ、本名は小池和樹って。でもこうなんか全部漢字だとつまんないなっていうんで、まあ、小池はこう簡単だからいいじゃないですか、漢字小さい池なんで、で和樹っていうのはこうひらがなで言ってみようかなって思った。俺これ意外とこう気に入ってるんですよね。いや自分の名前が気に入ってるとかじゃなくて、なんかそうバンド、さっき話したバンド名の時のこの名前のカルラとか、それなんかちょっとかっこつけた感よりなんか素のままでいけるからいいかなみたいなちょっと思ってるんですけどね。 まあでも結果的にほら小池和樹のグダグダラジオってなんかちょっと名前語呂良くないですか。そうだから俺的には良かったなと思ってるんですけど、まあそんなこんなグダグダなラジオにメッセージを送りたい方はどうぞ送ってください。批評でも褒めてくれても構わないんでとりあえずねほらメッセージ来ると嬉しいんですよ。やっぱあ聞いてくれてる人いるんだって思えるので、やっぱねアーティストとしてはメッセージを送ってほしいですよね。なんで聞いてる皆さん、もしよかったらこう送ってみてください。ほらなんか送ると俺毎回言ってる、まあ、いや毎回は忘れてるわ、ちょっとすいません盛りました。でも毎回は言ってないけど、ほらあのメッセージを応募していただいた方抽選でいろいろ当たりますからね、こうどんどん送って、ほら ねやっぱただ俺のラジオを聞いてメッセージ送ったらなんか物返ってきたって言ったらすげえ嬉しいじゃないですか。だからもしよかったら皆さん送ってください、お願いします。はい、そんな感じでもうちょっと時間も近づいてきちゃったんで、ちょっとそろそろ調節しないといけないんですけどね。何にしようかな。あ、じゃあ告知いきましょう。僕まあちょっと CD はまだ作成中なんで詳しいことは言えないんですけども、ライブをやります、6月に。そうなんですよ、ライブやるんですよ。またシンプルボイスさんに出させていただくのでちょっと楽しみなんですけど、まあその時にまたオリジナル2曲とまあ他カバーだと思うんですけど何かしら歌うと思うので皆さんぜひ来てください。6月29日日曜日で何時からだろうな、まあ、詳細がちょっとまだ詳しいことが分かってないので、詳細分かり次第僕 Twitter、Facebook 等に書き込みしますので、皆さん見ていただけた方はぜひご来場お待ちしてます、お願いします。まあ俺が今できる告知はこんなもんなんで、はい、じゃあちょっとライブに来て、来たいけど来れないってお客さんのために俺のオリジナルをワンフレーズだけ歌いたいと思います。サビですからね、ちゃんと聞いててくださいね。少しの幸せをたくさん集めたよ、二人の時間よ止まれ、この花火を終わらないで、苦手な金魚すくいもまるで得意なように、少しでもいいとこ見せたくて、必死な僕の横で微笑む君。まあこれちなみに夢花火って歌なんですけど、まあ他にも会いたい会いたいっていう曲があるので、ぜひ皆さんライブ来てくださいね、お願いします。はい、さてそろそろじゃあ時間もないので締めていこうかなと思います。このラジオはネットでバックナンバーを公開しています。WW ラジオで検索してみてください。あとこの番組宛てにメッセージを送っていただくと、抽選で1名様に iPod シャッフル、抽選で2名様に iTunes カード1500円分をプレゼントいたします。ぜひ送ってください。じゃあ1周年記念でした、小池和樹でした。また来月、バイバイ。ただ一人で夜を明かす耳障りな顔とでさえ違う示せない、それだけのことに過ぎないだろう、ガウチがラーメンの栗で俺を見つめる優しさにつけ込んで表情を聞いてる、熱い嘘を靴箱に入ってガタガタ笑い当たるだけだ、くじかを見て俺は The World Plus Like You。 分かってるふりで言葉聞き人の声
暇を伺って